いやー、マウンドに立つたびにね、また肘やっちゃうかな、みたいな、あの不安ありますよね。今回は、あなたが共有してくれた、まさにその投手特有の恐怖心に焦点を当てた、野球肘の再発防止プログラム。この資料を深掘りしていこうと思います。元 MLB トレーナーの高島誠さんが提唱する、故障ゼロの投球術。その核心に一緒に迫っていきましょう。
ええ。この資料をまず面白いなと思ったのが、その対比のさせ方なんですよ。日本のいわゆる根性論みたいな指導と、MLB ではもうスタンダードになっている科学的根拠、まあエビデンスに基づくアプローチ。このプログラムはもう完全に後者の立場を明確にしていて、高島さんのワシントンナショナルズでのトレーナー経験っていうのが、やっぱりその主張に重みを与えてますよね。
痛くなったら休むだけじゃダメなんだ。と、資料でもそこはかなり強く言ってますよね。いやでも、やっぱり痛いのは肘とか肩じゃないですか。普通はそこを何とかしようと思いますよね。
そこがまさにポイントでして、このプログラムが対症療法と原因療法っていう言葉ではっきり区別している点なんです。肘が痛いからって肘だけ見るのは、なんかこう火災報知器が鳴ってるのに、報知器の電池を抜いて、ああ静かになったって安心するようなもんで。
ああ、なるほど。
このプログラムがやろうとしてるのは、なんで報知器が鳴ったのっていう、その火元、つまり根本原因を探すアプローチなんですよね。
火元ですか？わかりやすいですね。投球で言うと、その火元っていうのは、具体的にはどういうことに？
例えばですけど、下半身とか体幹がうまく使えていないケースですね。股関節の回転が不十分だったりすると、その足りないパワーをどうしても腕の力だけで補おうとしちゃうじゃないですか。その結果、肘とか肩にこう過剰な負担がかかる。これが火元です。つまり、全身の連動性を見直すことで、腕を無理に振らなくても自然とボールに力が伝わるように、体の使い方自体を再教育するってことなんです。
ああ、なるほど。だから、宮城県の男性が、肩の違和感が劇的に減って、フォームが驚くほど安定したってコメントしてるんですね。全身が最適化された結果がフォームの安定につながったと。
まさにその通りです。部分的な問題じゃなくて、体っていうシステム全体がスムーズに動くようになった証拠と言えるでしょうね。
ただ一つちょっと気になったのが、このプログラムって完全オンライン形式なんですよね。その体の使い方を再教育するのに直接指導がなくて、本当に効果ってあるんでしょうか？
わあ、良いポイントですね。資料によると、自分の動きをスマホで撮って見本と比較したりとか、あと段階的なドリルをこなすことで客観的に自分の体と向き合えるように設計されてるみたいです。むしろいつでもどこでも反復できる手軽さが継続につながると。熊本の女性が隙間時間に取り組めるのがありがたいって言ってるのは、まさにこの利点を指してるんですよね。
なるほど。そして僕がこの資料で、いやこれはすごいなと思ったのが、故障予防は最大の攻撃。っていうこの視点なんですよ。正直ちょっと目から鱗でした。普通、守りと攻撃って別物だって考えますから。
面白い逆説ですよね、これ。これは心理的なリミッターの話なんです。怪我の恐怖があると、ピッチャーって無意識に腕の振りをセーブしちゃうんですよ。でもこのプログラムで、この投げ方なら壊れないっていう自信がつけば、そのリミッターが外れる。
はいはいはい。
身体が本来持ってるポテンシャルを 100% 解放できるようになるんで、結果として球速とかコントロールが上がると資料は主張してるんです。
恐怖心から解放されることがパフォーマンス向上に直結するってことですか？東京都の男性の自信を持って腕を振れるようになったっていう声はまさにその状態なんですね。
ええ。つまり、このプログラムが提供してるのって単なる怪我の治療法じゃないんですよ。選手を縛ってる恐怖心っていう、その心理的なブレーキを外して、パフォーマンスを最大化させるための、まあ言ってみれば思考の OS アップデートみたいなものなんです。
ということは、この資料が伝えたかったのは、技術論の前にまずその恐怖心というメンタルの壁を取り払うこと、それが最高のパフォーマンスへの近道だと、そういうことなのかもしれませんね。
ええ。最後にですね、あなたに一つ問いを投げかけたいと思います。資料はこのプログラムを最高の投資と表現しています。これって、あなたの野球人生、ひいてはあなたの身体そのものに対する投資っていう概念を問い直すきっかけになるかもしれない。もしあなたにとって、パフォーマンスを最大化するための最高の投資が一つだけあるとしたら、それは一体何になるでしょうか？